時間を制する者は人生を制すると言います。すべての人にとって1日は24時間ですね。その24時間で成果が違ってくるってことは、その24時間をどう使っているかっていうことの違いなんですよ。時間がないなぁと。ああ、もう少し時間があればなって思いませんかね。アイルツを勉強している人はですね、ほぼ全員そういうふうに思っていると思います。だから、時間がないってところで思考停止してたらですね、その他の人と一緒なんですね。時間がないじゃなくて、時間をいかに作るかというところを考えていかなければいけません。時間を作る方法としてはですね、基本的には3つだけです。まず1つが、他のことをやっている時間を減らす。そして、2つ目、細かい時間をかき集める。3つ目、時間あたりの密度を高める。この3つです。まず1つ目なんですけれども、他のことをやっている時間を減らすっていうのはですね、いろいろあります。社会人の方であればですね、まず仕事ですね。学生の方はですね、授業っていうのはもう決まった時間でやっているので、どうしようもない部分があると思うんですけれども、仕事の場合はですね、決められた定時以外は、まあ、時間外の労働ですね。これは、まあ、誰かが決めた時間ですね。上司だったり自分だったりっていうのがあると思うんですけれども、まあ、誰か人が決めた時間です。で、ここを可能な限り削減していきます。方法としては、まずは自分自身で減らせるところを削減していくんですね。まあ仕事も勉強も同じなんですけれども、時間と目的を決めることで効率っていうのは高まります。だから何時までにどの仕事を終わらせるっていうふうにですね、きっちり目的をですね、明確にして、で、取り組むことでダラダラしてる時間っていうのは減って早く終わるようになります。まあ自分なりのルールを作るっていうのも有効ですね。例えばメールをチェックするのは10時と17時の2回だけ。そして、返事は3行以内。とかですね、そういうルール作ってる人もいますね。そういうのも効果的だと思います。で、それでも自分の時間内でですね、処理できない仕事っていうのは他人を巻き込んでいきます。まあ、例えば上司にですね、アイルツ勉強してるってことを宣言して、必要以上の仕事をですね、割り振られるっていうのをコントロールすることもできると思います。後輩とか部下に仕事を任せてですね、で、自分の時間を確保するということもできると思います。打ち合わせ時間も、その会議の目的とか論点とかをですね、明確にあらかじめしておけばですね、時間短縮することもできます。で、仕事以外でもですね、家事とか移動時間とかぼーっとしてる時間とかですね、一日にはですね、たくさん削減できる時間があるんですね。で、そういった時間を削減してですね、何かこう自分の時間を作ろうとするときはですね、まあ何かを犠牲にするっていうのは当たり前です。だからそこを恐れていては時間短縮っていうのはできないんですね。なので、まあある程度の犠牲っていうのはですね、覚悟を決めて取り組んでみてください。昔ですね、私はコンサルティングの仕事をしていたときに、ある研修があってですね、で、そこでチームでこう一つの課題を、取り組むというワークがあったんですね。で、この時のお題がですね、朝起きてから家出るまで最短どれぐらいの時間で出かけられますかっていう、そういうテーマだったんですね。で、まあ私がいたチームはですね、皆さん常識にとらわれない人が多かったので、これはいらない、これはいらないってどんどんこう必要な作業をですね、削っていった結果ですね、最終的には朝起きてから7秒で家を出ることは可能っていう結論を導き出しました。はぁって感じだと思うんですけどね。でもまあこれ例えばですね、朝着替える時間がもったいなければですね、翌日出かける服を着て前日に寝ていれば着替える時間いらないですねとかですね、髪の毛を手入れする時間はもったいないのでもう丸坊主にしちゃいましょうとかですね、髭剃りはですね、時間がかかるので夜寝るときにですね、口元にガムテープ貼っといて朝起きたらね、それベリッて剥がすっていうね。なんかそんなアホみたいなことを考えて、でもそういうのを積み重ねていくとですね、確かに7秒で家から出ることは可能だったんですね。もちろん、こういう話はですね、全部現実的には不可能だし、で、いろいろ犠牲にする部分っていうのはあると思うんですけれども、でも、こう、時間を作るということをですね、最優先事項に考えていくとしたら、そして他のことを犠牲にしてもいいよというふうに考えていけばですね、それぐらいこう常識からかけ離れたレベルの時間短縮っていうのも可能なんですね。 なので、自分の時間を作りたいときはですね、そういう発想で、自分の時間を作ってもらうといいかなと思います。まあ、ちょっとね、こういう言い方もどうかなっていうのはあるんですけども、例えば、まあ、俺は今、日本で一番頑張ってんだと。だから、そのために犠牲するのはもう、多少はやむを得ないっていうのはですね、それぐらいの思いを持ってもいいんじゃないですかね。まあ、そういった言葉とか態度は出しちゃダメですよ。いろいろトラブルの元になると思いますんでね。でも、そういうふうに考えると、こう、いろいろ犠牲にするのはやむを得ないっていうのはですね、ある種の割り切りができてくると思います。ちなみにですね、時間を作るために睡眠時間を削るっていうのをですね、最後の手段にしてください。ある程度睡眠時間削るっていうのはですね、まあ頑張ってる期間は必要かもしれないんですけれども、必要以上にやるとですね、今度は勉強の質が落ちてきます。睡眠時間よりももっとこう無駄に使ってる時間ってたくさんあるはずなので、そちらから時間を作るというふうにしてみてください。それから、時間を作り出す二つ目の方法はですね、細切れの時間を集めるということですね。細切れの時間っていうのはいろんなところにあります。で、その細切れの時間を集めて勉強に使うということですね。まあ、例えば、私の経験で言うとですね、仕事をしていても午後ってですね、ちょっとこう、ノリスが落ちてくるんですね。で、そんな時にトイレの個室によくこもってました。10分ぐらいですね。で、その10分の間に単語を覚えるとかですね、リスニング聞くとかですね、そういうのをやってましたね。あとは、まあ、待ち合わせの時間ですね。相手がまだ来なかったら、その来るまでの時間に文法の復習するとかですね。そういうのもやってました。で、まあ、ここで大切なのはですね、そういう細切れの時間を見つけた時に即座に勉強できるような準備をしておくということですね。まあ、せっかく細切れの時間があってもですね、その手元に勉強する材料がなかったらですね、その時間は使えなくなるわけですからね。だから、リスニングの音源っていうのはもう常にこう持ち歩いていて、イヤホンはね、常に持ってるとかですね、単語とか文法のノートは常に持って歩いてるとかですね、そんな感じです。まあ、確実なことはですね、今できることを今やるということ、それから失った時間は二度と取り戻せないということですね、ということを考えて、この細切れの時間を見つけたら即座に勉強するというふうに心がけてみてください。それから三つ目の方法はですね、限られた時間の中で、今度はこう勉強の質を高めていくという話です。時間がもうどうしてもこれ以上増やせないという場合はですね、その限られた時間内での密度を濃くしていくしかないですね。つまり勉強の質を高めるということです。例えば、勉強はですね、夜やるよりも朝やった方がいいです。これは実際にやってみるとよくわかるんですが、夜の1時間よりもですね、朝の30分の方が勉強の質が高かったりします。それにですね、朝はですね、あまりこう緊急の予定が入る可能性が低いんですね。だからそれだけ安定して毎日時間を確保しやすいということです。で、朝弱い人もいると思うんですけどね、なるべく工夫をして朝時間を取れるようにしてみてください。朝起きるときにですね、眠いなぁ、嫌だなぁと思って起きると、そのまま眠い朝になります。そうじゃなくて、お、朝か。今日は何するんだっけな。ああ、そうそう。あれするんだったな。っていうようなね。そんな感じで起きるとですね、そういう朝になります。もちろん朝起きてすぐはですね、脳が動かないので、ちょっと軽く体を動かしてですね、そして、まあ、外の空気吸って深呼吸するとかですね、そういう風にしてあげて、で、脳に酸素が回ってくるようになるとですね、きちんと朝動くようになります。まあ逆に朝どうせやるんであればですね、そういうふうにちゃんと脳を動かす状態にしないとですね、ちょっと効果が少ないですから、まあやるんであればそういうところも合わせて工夫してみてください。で、もちろん朝起きてからですね、今日何やるんだっけっていう状態は良くないですね。朝起きてもうスタートダッシュ切るためにはですね、前日の夜の準備っていうのが重要です。なので、きっちり翌朝やることを決めてから睡眠に入るということですね。それから、まあどうしても朝じゃなくて夜やりたいという場合はですね、自宅に帰った時に その、モードが切り替わってリラックスに入る前に勉強するっていうのも一つですね。家に帰って、こうソファーにドンと座ってですね、で、一旦こうリラックスモードに入ってしまうとですね、その後勉強モードに切り替えるのにちょっと時間がかかってしまいます。こういうのがもったいないですね。なので、外から帰ってきたらですね、まあそのままのテンションを継続して、そのままの勢いで勉強を済ませていくと。で、勉強を済ませてから、まあ寝る前にリラックスモードに戻すという感じですね。そういうふうに心がけていくとですね、勉強の質も上がってくると思います。はい、ということで、勉強時間を確保する方法ですね、他にやっている時間を減らす、それから細切れ時間を使う、それから質を高めるという話でした。ぜひですね、時間を自らコントロールする工夫をしてみてください。